こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はホテルで払ったデポジットが1年間返金されないあなたならどうするというテーマでお話しします。今日は少し踏み込んで旅行業界の裏側について語っていきたいなと思います。皆さんも旅行代理店使用されたことありますでしょうか。おそらくですが、フライトを予約するときは、例えばアナとかジャルとかの航空会社からフライトを直接取るっていう方もいますし、そういった方が増えてきてるのかなと思いますが、ホテルに関してはやはりホテルで直接っていうよりも旅行代理店で取るって方が未だに多いのかなっていうふうに思います。そういった時に、アゴダさんとかブッキングドットコムさんとか、そういった旅行代理店さんを使うと思いますが、その時にお支払い方法が大きく分けて3つあると思います。1つ目が事前払い、100% の金額、宿泊費をお支払い、先にお支払いしてから予約が完了するっていうタイプですね。で、2つ目が現地払い。予約するときは0円ですけど、現地についてチェックインするときには 100% 宿泊費を払う。そうすることによって、為替レートとかの関係で、直接予約する前に事前払いで払ったときよりも、もしかしたらチェックインするときに払った方が安くなるかもしれないっていうことで、メリットデメリットありますよね。これが2つ目。最後3つ目がお支払いスケジュールってことで、100% のうち 40% は事前払いみたいな感じで予約時に払って、で残りの 60% はチェックインの時に払って 100% をお支払いするっていうふうに、この 100% 払う時までのこのスケジュールを立てて、事前払いと現地払いをこう組み合わせたような払い方もあります。で、この3つの方法で大体お支払いすると思いますが、結局、どの方法、どの支払い方法を選んだとしても、ホテルで別途でお支払いする必要があります。それが今回お話しするデポジットですね。多くのホテルが未だにデポジットを必要としていることがあるかなと思います。そしてここで厄介なことが一つありまして、それがたまにですが、デポジットを返さない、もしくは 100% 返さず一部しか返さないみたいなホテル、特に海外のホテルがあるんですよね。で、今回のお話はそのデポジットの返金プロセスにおいて、人のお金の価値観がものすごく如実に出たなってことが分かる一例を持ってきましたので、深掘りしてお話ししていきたいなと思います。まずデポジットの返金プロセスにおいて2つの大きな価値観に分かれるかなと思います。まず1つ目の価値観が、時間よりもお金を大切にするですね。どういったことなのかというと、例えば手違いがあってデポジットの返金までに1年間かかったとするじゃないですか。で、この1年間結局返金されたとして、返金されるまでの1年間に12回以上お客さんが代理店にお問い合わせしたとしましょう。私のデポジットまだ返ってきてないんですけど、どうなんて言うんですかっていうふうに、進捗どうなんですかとか、ホテルに連絡したんですかって、結構温度感が高めのお客さんが旅行代理店に迫ってきます。で、この1万円の返金を受け取るために、こうやって、1年に12回なので、12時間以上ですね、もっとか120時間ぐらい、2時間ぐらい、もう旅行代理店にこう費やして隣散らかしてるってことですね。で、代理店ってあくまでもこの中間に入ってるだけなので、どちらかというとホテルがデポジットを返さないとこちら側としても何もできないわけじゃないですか。っていう状況って、お客さんも知ってるにもかかわらず、自分が払ったデポジットが返ってこない、これ私のお金よってことで、私のお金なのに返さないなんて詐欺みたいな、そんなもう消費者センターに言いますよとか、そういったふうに、もう中間層の旅行代理店をこう脅かしたりとか、そういった暴言とかを言ってストレスを発散するってパターンがあります。続いて2つ目の価値観っていうのが、お金よりも時間を大切にするですね。で、このパターンも同じく1年返金までかかったとしましょう。ですが、実際に旅行代理店にお問い合わせいただいた回数がたったの1年に1回だけでした。 しかもそれ進捗の確認のみで、あ、まだ途中なんですね、分かりましたってことで、もう10分程度でお問い合わせも終わりました。そして全く温度感も高くなく、ただあ、こういう状況なんですね、分かりましたってことで、すごく淡々としたお客さんでした。そういった方って大体ビジネスの仕組みを理解しているかなというふうに思っていて、やっぱり旅行代理店ってあくまでも中間に入っているだけであって、自分が最初からホテルに直接交渉して直接ホテルで予約できたにもかかわらず、サービスのこととかいろんなバックアップも考えて旅行代理店を挟んでるっていうふうに、あくまでも中間層の旅行代理店にお願いしているってことなので、この仕組み上ホテルが何もアクションを取らないと旅行代理店もこちらお客様に対して報告ができないってことなので、あ、じゃあホテルがまだ何もアクションしてないんだなってことで、じゃあ一応旅行代理店側も動いてくれてるんだったら、じゃあ待つしかないかってことで、もうすぐさっとお問い合わせが終わるんですよね。でもう一つ、こういった方の共通の価値観として、数ある代理店、数あるホテルの中からそのホテルを選んだって結局自分っていう風にもう知ってるんですよね。なので言い方変えると、自分で選んだ代理店、自分で選んだホテル、結局自分の選択の積み重ねで、まあ結局返金プロセスで時間かかってる、返金がまだされていないという状況があるにもかかわらず、それに対してクレームを入れるってことは結局自分を否定してるってことですよね。自分の選択を否定してるってことなので、このクレームを入れる意味がわからないんですよ。なのでそういった方って最終的に1回のお問い合わせで結局着金の完了をして、で費やした時間たった10分だけってことですね。でそれでもう少し違う話をすると、これ自分自身でお問い合わせする人もいますが、その時間すらもったいないってことで、この10分のお問い合わせを自分の秘書にお願いする、社長さんとか経営者の方もいるんですよね。でここで複合話したかったのが、今回は1万円のデポジットが返ってこないってことで、1年費やして何回も何回もお問い合わせしてようやく返ってきた人と、1回だけのお問い合わせで時間も全然使わずにただ着金した人、結果的には同じですが、使った時間と、あとこの旅行代理店にお問い合わせした際にものすごく良くない態度を取った人ってことで、いろんなパターンに分かれるかなと思います。じゃあデポジットが仮に50円だったらどうしますか？あ、たった50円だから、お問い合わせしてもいいやと思って諦めますか？それとも、いや50円も私のお金だから、50円とか値段の大きい小さいは関係なく必ず返してもらうっていうふうに思うのか、ここでまた価値観が分かれるかなと思います。先ほどは1万円とお話ししましたが、じゃあ100万円だったとしたらどうしますか？おそらくほとんどの方がどんな手を使ってでも確実に返金されるまでに、ある意味旅行代理店を脅してまでも確実にホテルからの返金をしてもらうまで、もうすごい歯をむき出しで、もう目をもうギラギラしてお問い合わせしてくるかなというふうに思って、やっぱりお金の額によって対応が変わるかなというふうに思います。この時に、一部の方っていうのが、この額なら勉強代と思って諦めるってことができる人がいて、今回で言うと、あ、1万円損したなと。でもこの1万円自分がこのホテル選んだのもあるし、なんか旅行代理店数ある中で今回ここを選んだけど、多分今回この旅行代理店にしなかったとしても同じ結果だろうなってこと、やっぱこのホテルにした自分も良くなかったなって思って諦めて、返金されたらラッキーかなっていう風に、それぐらいの気持ちで思っている。だからこれからはもう少し、特に海外のホテルだと慎重に選ぼうってふうに思うのか、それともいくらだろうがどんな手段を使ってでも返してもらおう、返さないホテルとか代理店の方が確率に悪いと思っているってふうに思うのか、全く違う価値観ですよね。でもどういうふうに違うのかというと、ベクトルが自分に向いているのか、それとも相手に向いているのかなんですよね。相手に向いているイコール、これは他責思考と言いまして、常に相手の責任にしている、相手の方が悪いと常に思っている。逆に自責思考だと、自分に責任がある、自分の責任として背負いますので、今回の件で言うとホテル選びの仕方が良くなかったとか、自分のこういった選択の積み重ねで今があるんだってことは、自分の選択の仕方が良くなかったんだな、改める必要があるなっていうふうに自分の 選択をこう改善しようと思う、そこが違いますよね。まあ、日本ってお金持ちのことをよく思わない人って多いと思うんですよ。未だ資本主義社会でもやっぱりあの人なんかずるいことしてるんだろうなとか、ああいうことでお金儲けしてるみたいによく思わない人多いですが、ぶっちゃけこういった旅行の業界に関しても特にそうですが、金持ち本当喧嘩せずですね、そういった旅程、お客様の旅程を見て、履歴を見て、ハワイとか毎年行くような方って代理店への言葉遣いとか態度ものすごく優しいんですよ。逆にそうじゃない方は、すごくカリカリしてて、もう例えば電話を取ったら電話パッて切られたりとか、チャットだと暴言を吐いて最後に切られたりとか、そういったこともあるんですよね。なので今は1万円っていうデポジットの1万円をこうドブに捨てるっていう風にもったいないなって思うかもしれませんし、もちろん返金してもらうことっていうのももちろん大事なことですよね。ですが1万円を、ドブに捨てることになったとしても、勉強代でいいやって反省して、もっと稼げるようになろう、もっと自分のホテル選び方をもう少しこだわってみようというふうに思えるようになるってことも同じぐらい大事なのかなというふうに思いますので、このホテルからのデポジットが返ってくる返ってこない、いくら返ってくるのかで、いろんな方の価値観、その人の性格現れますが、最終的にはこのホテルで払ったデポジット返ってくることはもちろんいいんですが、返ってこなかったとしてもいっかって思えるぐらい自分が稼げるようになっていること、そしてそういったことならないようにあらかじめ一生懸命ホテルを選んで、そのホテルも代理店を通す通さないに関わらず、自分でしっかりと連絡を取ってこういった状況を未然に防ぐってこともできるかなというふうに思いますので、今回はホテルの例を参考にさせていただいて深掘りしてお話ししました。皆さんもこういった返金されたされないって話、これまでもあったかと思いますが、その時に自分がどういった風な対応反応をしたのかってことを見ることで、自分のお金への価値観が分かるかなというふうに思いますので、ぜひ振り返って考えていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。